詩編一編。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。それゆえ、悪者は裁きの中に立ち往せず、罪人は正しい者の集いに立てない。まことに主は正しい者の道を知っておられる。しかし悪者の道は滅び失せる。
今日は敬老サンデーですね。75歳以上の方々の長寿と健康をお祝いして共に礼拝を捧げています。私たちの教会には90歳以上の方々がお元気で礼拝を守っていらっしゃいます。そういう方々の顔を見るたびに本当に神様の恵みを実感できますね。神様の恵みを大いに感謝し、私たちも人生の先輩、また信仰の先輩に倣って良き人生、また真実な信仰を求めていきたいと思います。ところで良き人生とはどういう人生でしょうか。サラリーやベネフィットの良い仕事を見つけ、リタイアメントに備えてお金をたくさん蓄え、リタイアメントの後お金の心配なく暮らす、それが良き人生でしょうか。もしお金の心配がなくても健康の心配がありますと良き人生とは言えませんね。しかし大きな病気もせず毎日元気に過ごせる、それが良き人生でしょうか。たとえお金があり健康であっても家族に不和があれば、それは悩みの種になります。では家族にいさかいがなく孫たちの成長を眺めて喜んでいられたら、それが良き人生になるのでしょうか。どんな時でもお金と健康と家族、この三つのものに揃って恵まれているということは、私たちの人生の中では多くはありません。健康でもお金のことで心配しなければいけなかったり、あるいはお金があったとしても家族のことで悩んだり、まあ、どれか一つ二つ、あるいは全部三つ一遍になくなってしまうということもありますね。三つのものがすべて揃っていたとしてもいかがでしょうか。私たちの心、人の心はそれだけでは満たせれないのです。聖アウグスティヌスが言っていますように、人は神の形に作られ、人の魂には神ご自身でなければ満たすことのできない空洞があるのです。良き人生とは神様によってその空洞が満たされている人生ですね。つまり神様の祝福をいただいている人生です。聖書が教える良き人生とは神の祝福を願い求める人生です。今朝の聖書詩編の第一編は幸いなことよという言葉で始まっています。で、この幸いという言葉はハッピーという意味ではありません。祝福という意味です。英語のハッピーという言葉はハプン、何かが物事が起こるという言葉から来ていますね。嬉しいことがあったから幸せな気分になる、楽しいことがあったから喜んでいられる、それがハッピーです。ハッピーというのは周りのもの、環境に支配される幸せです。しかし聖書が幸いなことよという場合の幸いはハッピーではなく blessed、 祝福されているということですね。主イエス様は三条の説教の中で八つの幸いを述べられました。心の貧しい者は幸いです。 悲しむ者は幸いです。柔和な者は幸いです。義に飢え渇いている者は幸いです。憐れみ深い者は幸いです。心の清い者は幸いです。平和を作る者は幸いです。そして、義のために迫害されている者は幸いです。その幸い、それもどれもハッピーではなく、ブレスト、祝福されているという言葉が使われています。貧しいこと、悲しむこと、飢え渇いていること、迫害されること、それはどんなに考えてもハッピーなことではありませんよね。この世では、柔和な人は他の人から踏みつけられます。心の優しい人は置いてきぼりにされます。心の清い人にとって、この世は誠に住みにくいところです。しかしイエス様は、そうした人が幸いである、そう言ってらっしゃる。それは、その人たちの幸いが環境に左右されない幸いだからです。そうした人々は神様の恵みによって魂の深い求めが満たされていくからです。年齢を重ねますと、当然体力も気力もそして知力も衰えますね。以前できたことができなくなって寂しい思いをする。悔しい思いをすることが終わりだと思います。もし私たちが人生でハッピーであることだけを追い求めているなら、歳を取ると必ずハッピーでなくなるのです。お金にも、健康にも、家族にも、すべてに恵まれているという時は、誰の人生でもほんのつかの間、長くは続きません。子供が小さいうちは忙しくて大変でしょう。ですから子供が早く大きくなってくれないかとそう思ったりするものですが、実は子供が小さい時が家庭的には一番良い時かもしれませんね。ある母親が、子供が小さくて可愛い時が最高だったわ、そう言っていましたが、皆さんも同意できるでしょう。やがて子供たちが巣立って賑やかだった家庭がひっそりと静まり返ってしまいますと、本当にそうだったと思う時がやってくるでしょう。もし私たちが自分を取り巻く状況にだけ幸せを求めているとしたら、その幸せはどんなにしても得ることはできません。年を取れば取るほど幸せが遠ざかっていくのです。しかし聖書は、年齢を重ねれば重ねるほど増し加わっていく幸い、祝福された神様の祝福を受ける幸い、神様の恵みが魂に注がれて魂が満たされていく幸いをここで語っているのです。ではそのような祝福はどうしたら私たちのものになるのでしょうか。詩編はどう言っているでしょうか。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ、そう言っています。主の教え、それは神の言葉です。神様は神の言葉によって私たちの魂に恵みを注いでくださいます。天からの祝福を与えてくださいます。口ずさむというのは神様の言葉を読むことと、それを思い見ること、心に思い巡らすことを意味しています。現代では本を読むというのは黙読を意味しますね。ところが古代では本を読むときは音読を意味しました。口に出して読んだのです。ですから、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむというのは、神の言葉を愛して、時間があればそれを読む、そういう意味になります。日本キリスト神学校の元校長でありました、下川智也先生、私はこの先生からいろいろご指導をいただいて個人的によく存じ上げているんですが、この下川先生は1日に5時間以上聖書を読む方です。2週間で聖書を全部読んでしまうというんですね。こういうのは聖書通読というよりも聖書猛読ですね。この先生が聖書通読に チャレンジという本を出していらっしゃって、まあその中で先生は聖書を1000回通読したい。1000回全部読みたい。そういうことにチャレンジしているそうです。信号待ちの少しの時間でも聖書を開いて読む。そうなさっているそうです。私たちにはそんなにできなくても、自分のペースでいいですから、せめて生涯に何度かは聖書を始めから終わりまできちんと通して読めたらいいと、そう思いますね。皆さんそれをもうなさってますか？それは必ず大きな祝福になります。教会では2年間で聖書を読むプログラムがあります。毎月の最後の週の礼拝プログラムには、次の月の通読用のしおりが入ります。それを聖書に挟んで、ぜひ聖書を読み続けてください。来年1月1日から待たなくていいです。もう新しい通読のしおり、あるいは10月のしおりから、本当に思い立った日が通読の開始の日です。その時からぜひ始めてみてください。口ずさむという言葉にはもう一つ思い見るという意味があると話しましたね。口語訳の方ではこの箇所を昼も夜もその掟を思うと訳されています。英語ではメディテイツっていう言葉が使われていますね。メディテイツっていうのは日本語では黙想するというふうに、言います。ただ聖書を読み学ぶだけではなくて、それを深く思い見て自分の心に吸収する、取り込み、消化するということです。私は聖書を本格的に学び始めましてから40年になりますが、最初は聖書を学問的に研究することに興味がありました。聖書の言葉の意味を調べ上げ、文法を分析する、また時代背景や文学スタイルを考える、前後の文脈、あるいは聖書全体の教えと比較して、それを研究していくということです。そうしたことは大切なことです。今も続けています。しかし私は、最近といっても10年ぐらいになるでしょうか。聖書の言葉をそのように分析的に学ぶだけでなくて、その言葉に込められた著者の心を汲み取る、そういうことに心を向けるようになっています。そしてようやくそうしたことができるようになったかなと思っています。以前はコリント人への手紙第2、この手紙はコリント人への手紙の第1に比べて私にとってどうも分かりにくい聖書でした。コリント人への手紙第1はそれが書かれた経緯がとっても明らかです。そして手紙全体が本当に、綺麗なアウトラインが書けるようにきちんと構成されています。ところがコリント人への手紙の第2の方はそれが書かれた状況について不明なことが多いのです。今までこういうことを語っていたかと思うと突然主題が変わってしまう。別の方に話が進んでいく。そういう箇所が多くあります。そのためコリント人への手紙第2は本来は一つの手紙ではなくてパウロの書いた2通3通の手紙がこう混ざってできたのではないか。そう推測する学者もあるほどです。コリント人への手紙の第2が私にとって分かりにくかったのは、それを分析して理解しようとしていたからでした。しかし、数年前に JOD の聖書の学びのために教材を作っておりましたときに、この第2を取り上げることになったんですが、本当に改めてそれを読み直して、この手紙がとってもよく分かるようになりました。教材を準備しながら、私自身が、本当に一つ一つのレッスンを準備しながら感動することが多くありました。それはコリント人への手紙第2を分析する手がかりを見つけたからではありません。そうではなく、この手紙を書いた使徒パウロの心、特に彼の嘆き、心配、また喜び、感謝というものを理解できるようになったからです。言葉というものは、それを使った人の思い、 また心、それを伝えるものですね。ですから、その言葉だけをいくら分析しても、意味を調べても、その文章を書いた人の思いをもし汲み取ることができなかったら、共感できるものがなかったら、言葉の研究も役に立たなくなってしまいます。それは聖書のその自由箱の隅をつつくという日本語がありますが、そういうものになってしまいますね。政治家のディベートなどでは、相手の言葉の端を捕まえて、上げ足を取る。そういうことをよくやっていますが、聖書に対して私たちがそのような態度であるならば、聖書の本来の書き手である神様の御心を受け取ることはできない。聖書の言葉の分析だけで終わってしまうと、そう思います。私はこの夏、スタディ留学をいただきまして、祈りのリトリートに参加してまいりました。その時に神様の言葉を思い巡らす、自分が吸収するというのではなくって、私が神様の言葉の中に吸収されていく、そういう体験をさせていただきました。まるでスポンジが水の中に置かれますと、努力しなくても水の方からスポンジに入っていきますよね。そのようにもう私が御言葉の中にしたり、私の中に御言葉が入ってくる。それが本当の意味のメディテーションであり、またコンテンプレーションであるということを本当に学ぶことができました。このリトリートは私にとっての大きな収穫でした。神様の言葉を深く思い見る。そのような時がなければ、神様の言葉は知識として頭の中だけにとどまるだけです。頭にだけしかとどまっていないものは、年齢を重ねて物忘れをするようになりますと、やがて消え去っていくでしょう。しかし、神の言葉を、そこに表された神様のお心を、魂の奥底で捉えているなら、神の御言葉を心に宿しているなら、どんなに物忘れが進んでも、決して消え去ることはありません。コロサイ3章16節に、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせなさいと教えられています。心に宿る御言葉、それが私たちを導き、慰め、力づけ、神様の恵みと祝福をもたらしてくれるのです。良き人生とは、第一に、たとえそこに様々な困難や苦しみがあったとしても、神様の祝福がとどまる人生です。良き人生とは、第二に、神様の御言葉によって養われていく人生ですね。御言葉は私たちの人生を満たし、神の祝福と恵みを運んでくれるのです。そして良き人生とは、第三に、実を結ぶ人生です。詩編に、その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄えるとあります。ここで木は幸いな人生を表しています。水路は御言葉です。幸いな人生は御言葉を吸収して成長していくのです。良き人生は常に御言葉によって養われていますので、詩編の92の14にあるように、彼らは年老いてもなお、実を実らせ、みずみずしく生い茂っていくのです。そして良き人生は、単に葉を生い茂らせるだけではなく、実を結びます。主イエス様がイチジクの木をご覧になったとき、葉は生い茂っているのに、実がなかった。それで、それを呪われたということが、福音書に書いてあります。イチジクは、イスラエル、神の民を表しますね。イエス様がそこに実を求めたのは、イエス様が神の民に信仰の実を求めていらっしゃったからです。かつてのイスラエルの人々は、口先では神様を崇めていました。しかし、その心は遠く神様から離れていました。彼らの言葉は、行いの伴わないものになっていたのです。イエス様は言葉だけではなく、言葉という葉っぱだけではなく、行いという実を求められたのです。 現代の私たちはとにかくあれをしてこれをしてこのプロジェクトを完成させこのプランを実現させ忙しく働き回っています。しかし主が私たちに望んでいらっしゃるのは活動の葉っぱを茂らせることではなく私たちの人格のうちに愛、喜び、平安、寛容、親切、慈愛、誠実、柔和、自制という御霊の実を結ぶということです。葉っぱだけを生い茂らせても実を結ぶことがなければそれは良き人生とは言えません。バプテスマのヨハネは叫びました。悔い改めにふさわしい実を結べ。主イエス様は教えられました。御言葉を聞いてそれを悟る者は100倍、60倍、30倍の実を結ぶ。あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになる。しかし実を結ぶということは皆さん一朝一夕でできることではありませんね。桃栗3年かけ8年柚子の大バカ13年と言いますようにどんな果物でも種をまいたらすぐ木になるでしょうか。木になったらすぐ実がなるでしょうか。そうではありませんね。信仰を持ったばかりの人はまだ苗のような状態です。イエス・キリストという土壌の中にしっかりと根を張り根を下ろす必要があります。キリストの言葉によって養われ成長して初めて実を結ぶことができます。詩編に時が来ると実がなりとあります。すべてのことに時があります。多くの木は寒い冬に葉を落として死んだようになりますけれども春には芽吹き夏には葉を茂らせそして秋に実を結びます。詩編で歌われている実を結ぶ木は年中花を咲かせ年中実を実らせている木ではありません。冬の寒さ夏の暑さに耐え秋に実を結ぶ木です。人生には時があります。私たちの人生はいつでも春の時ばかりではありません。必ず試練の冬困難の夏がやってきます。しかしそれによって初めて私たちは豊かな実を結ぶことができるようになるのです。まだ若い方々も、そして年配の方々も、この人生の実りの時が必ず来るんだということを信じ、そしてそのことに励もうではありませんか。たとえこの地上でその実が見えなかった場合でも、真実な信仰者は天でその実を実らせることができます。時が来ればこの時は人生の総決算の日を意味する総決算の日をも意味するでしょうね。詩編の第一編の4節に悪者はそれとは違いまさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだとあります。神様が私たちの人生のすべてを裁かれるとき、実りのない人生は、もみ殻のようにして集められます。そして火で焼かれます。しかし、実を結んだ人生は、神様に受け入れられ、報われます。神様への真実を持って生きたとしても、この世では認められないこと、この時代には受け入れられないことが多くあります。しかしだからといってその実が無駄になるのではありません。神様は私たちが結ぶ隠れた実を見て知り必ずそれに報いてくださいます。あるところでこんな言葉を見つけました。それでメモして持って帰ったんですが Life is not measured by the number of breaths we take but by the moments that take our breaths away。英語で申し上げたのは語呂合わせになっているからです。私たちがどれだけ多くの息をしたか、take breath。そうではなくて息を引き取るとき、take breath away 息を引き取るときに私たちの人生の価値が測られるのだよ。その通りですね。人生はその長さだけで測られるのではありません。どんな動機で何を目的に生きてきたかによって測られます。そのことを思い、心を引き締め、どんな時でも神様のために身を結ぶ、そんな良き人生を生きていきたいと願います。息を引き取る最後の時までそのことに励もうではありませんか。お祈りを捧げましょう。恵み深い神様、私たちの人生の先輩、また信仰の先輩方に良き人生を与えてくださり感謝します。私たちも彼らに見習い、神様の祝福に生きる人生、御言葉によって養われる人生、そして実を結ぶ人生を送ることができるよう助けてください。キリストにつながる枝となって、キリストによって、キリストのために実を結ぶものとしてください。私たちの誠のブドウの木、主イエスキリストのお名前で祈ります。